ットファイルは前編です。後輩は好きな大尉です。大人の学校第221回。砂の粒、赤なめの、おとがめフェスと欲の話、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。今回はすごく収録が遅れてて、配信も遅れちゃってるんですけど、仕事が忙しいんですよ。いいことなんでって言いますよね、そういうことに関しては。仕事が忙しいことはいいことだってよく言いますよね。
暇よりいいじゃないですか。
暇よりいいけど、いい、本当にいいのかなっていつも思うんですけど。
はあ、はあ、
ね、やっぱりね、そう、なんだかんだ言ってやりたいことができなくなるじゃないですか。
うん、
配信も遅れるってことは、まあ、この、ポッドキャストのやりたいことの一個なんで、それも遅れるでしょ？
うん。
遅れるし、ねえ、あなたバンドやってるじゃないですか。
はい。
僕もやりたいんですよ。
今日ビンビンジャゾって言わないですか？
え？
今日ビンビンの赤なめですって言わないんですか？
ビンビンジャゾになった話があってですね。
ああ、これから言うのね。
ああ、そうなんです。先週放送でどうにか間に合って CM は入れさせてもらったんですけど、ポッドキャストをやってる人の中でですね、音声だけのライブ配信っていうの、なんていうのかな、音声だけのミュージックフェス、ポッドキャストによるミュージックフェスみたいのを立ち上げてやってる人がいるんですよ。
ライブ配信で？
ライブ配信でやってるんだけど、
うん、
それは、ポッドキャ、なんだろうな。音声でもともと撮ったものを、
うん、
ライブ音源みたいなものに、歓声とかいろんな、歓声とかホールでやってるような、エフェクトをかけて、
うん、
まるでフェスをやってるような、感じで配信をしてる人がいるんですよね。そう。で、去年初めて聞いたんだよね。
はい。
それを去年初めて聞いて、で、はい、やっぱりね、その、すごく違和感があってさ、
はい。
実際のライブハウスのライブを僕たちは、まあ、比較的多く見てるじゃないですか。
うんうんうん。
なんだけど、その、ポッドキャストとかで配信してる、ミュージックフェスなわけね。説明がすごく難しいんですけど、
うん、
その主催者の人が、
うん、
この人に出てくださいとか、私出たいですとかっていうような話になってやってるのかわからないんですけど、
うん、
音源にホールで、うん、さっきも言いましたけど、ホールでやったエフェクト、ホールでやってるようなエフェクトをかけて、リバーブとかね、うん、で歓声を入れて、
うん、
そのタイミングでだ、いい盛り上がるようなところでタイミングで歓声を入れたりとかを入れたりして、あたかもライブをやってるような臨場感を出して、合計5時間とか6時間とかやってるんですよ。
うーん、1回を、
まあ、だからもう全部録音して全てその歓声も入れた状態の音声ファイルを上げてるって思うんだけどね。
うん、
それをまあ去年初めて聞いて、なんで初めて去年聞くことになったかっていうと、 砂の粒さん、僕赤なめと申しますけど、
うん、
一緒に撮ってる砂の粒さんも好きな人間病院っていうネットラジオ番組ありますよね。
はいはい、
あの人たちがやってるデストロイラジオっていうのもありますよね、
うんうんうん、
でデストロイヤーズっていうバンドがあって、そのバンドの、
うん、
番組の中でやってる、
うん、
そのデストロイヤーズでその去年出演しますみたいな、
うん、
あ、だから聞いてみようと思って聞いたんですよ。
はいはいはいはい、
でもやっぱりさ、お客さんの声も嘘だし、
うん、
やその配信、うーんとね、ライブの音源っていうのは、
うん、
それぞれのミュージシャンってアーティストの人が、
うん、
もしかしたらスタジオで撮った音源かもしれないし、
うんうん、
自分の家で宅録して作った音源かもしれないし、
うんうんうん、
まあそういうのもさ、知って聞いてるから、
うん、
なんか違和感があるなって思って聞いてたんだけど、
うんうん、
でも今年もう一回聞き直してみたらさ、もう一回聞き直してみたらっていうよりも、今年出るそのアーティストの人たちが、
はい、
まあいろいろポッドキャストの番組をやってる人たちだったりするんですけど、
はいはい、
いろんな好きな人が出るので、
うん、
聞いてみたんですよ、
うん、
聞いてみたし、なんかすごいなぜか期待してたんですよね、
うん、
それがすごくね、昨日の夜配信されてたんですけど、
うん、
まあ、昨日土曜日、今日日曜日で僕2日とも仕事だったんであんまり聞けなかったんですけど、
うん、
まあ、すごい良かったんですよね。
お、
はい、それが音亀っていう、
はい、
音に亀って書いて、漢字の音に亀って書いて音亀でフェス、
亀って動物の亀、
動物の亀です、亀仙人の亀ですね、
お
とがめフェスっていうフェスなんですけど、
うん、
すごく良かったので、
うん、
ビンビンになっちゃいました。赤なめが今日収録しようと思って、
はい、
砂のセブさんと収録してます。
あ、大丈夫、はい、大丈夫ですか。なんか随分回りくどかったね。
回りくどいですよね。じゃあ説明が難しくない？簡単ですか？
まああれじゃないの、ポッドキャスト上で面白い番組があります。それはコンサートライブを作って放送しているの番組なんですが、それを聞いて非常に興奮しビンビンになった赤なめでございますぐらいじゃない？
すごいね。そうそう、
いや、まあ、それで後で後でだ、俺今だってさ、いつビンビンになった赤なめですって言うんだろうと思ってそればっか考えちゃった。
じゃあそれでいいんですよね。
うん、
はい、
でもあれよく分かりましたよ。
はい、どれぐらいビンビンになったかっていうのは分かったかと思うんですけど。
ああそうですね、うん、そうだ、それだけすごい伝えたいんだなっていうのは伝、はい、した。
そしてその番組はポッドキャストの番組なので、
はい、
昨日がリアルタイム配信でしたけど、これからも聞けるので、
うん、
皆さん聞いてみたらどうですかと思って。
なるほどなるほど、
はい、
それでね、あえて説明をすごく多くしてね、
はい、そうです、
興味持てるようにね。
そうです、
どうかそうか、なるほど、
おとがめフェスで検索してもらえればいいと思います。
なるほど、
はい、すごい良かったんですよ本当に。
いいですね、
刺激を。
私も自己紹介していいですか？
え、
私も自己紹介していいですか？
あ、あなたの自己紹介ですか？
はい、
すいません。
飲んでるんですかね？
飲んではないです。
目がやばいよ今日。
眠いからでしょう。だから仕事してきましたからね。
え、
仕事してきましたからね。
ああ、寝てたんですかさっきまで？
寝てないですよ、もう眠いですよね。
ああ、仕事で疲れたその目になってんの？
そうです。シンゴジラの第二形態みたいな目になってますよね。
シンゴジラの第二形態の目。まあ、ゴジラの目だね。
そうですね。ゴジラの第二形態の目です。
ああ、なるほど。今日、さっきライブ配信の話が出ましたけど、私もライブ配信よくやってまして。
はい。
あ、音、 私は映像でやってるんですけど、映像と音で、はいはいはい、このエラが張った顔を見せつけて世界に垂れ流しているんですけれども、今日は一つ台湾の、なんていうんだろう、まあ、ライブ配信のソフトで一つで、さっきはこちら中国大陸の、これは日本企業専用のソフトなんですが、それでライブ配信をしました。今日は2回ライブ配信をしてしました。砂の図です。
すごいですね。何なの、台湾のソフトは台湾の国にのみ配信してるってこと？
ですね、今そのソフトは立ち上がったばっかりなんですけれど、はい、今を大陸の方のエピリストアでも下ろせるようになって、日本で行けるのかな、
はあ、
日本でもし行けたらですね、ランっていうのはね、山水に、あれは何輪の字か、山水に
良い良いですね、
山水に良い、あれは日本語は何て読むっけ、
何輪の輪、違う違う、何か
何は頭の字ですよね、
頭の字ですね、和は早いっていうか早いです、ね、
そんな
字
ってね、
そうだよね、
その、その何はの頭の字だけで、中国はランというんですけど、
ラン
というんですが、ランというランライブという、一つ生中継ソフトがあるんですけども、
ラン
誰でもでき
ライブ、ライブっていうのは英語で LIVE で、
そう、ライブはそのライブです。
へえ、
面白いですよ。今まあそういうのは日本だと何ですか？
だから前に、
まあ、LINE のライブのやつも今結構出てるよね。
前にやったツイキャスっていうのとは違うんですか？
ツイキャスって携帯でできる？
できるはず、できるはず
。うん。今私日本のそういうライブソフトがどのぐらい出てるのかよくわからないんだけども、
ユーストリームとか、
ユーストリーム、ツイキャス、
はい、
ラインライブ、
ラインライブっていうのは初めて聞きましたね。あるん
だ。例えば私こっち、なんか有名人のしか見たことないけどね。中国とね、台湾はね、そのソフトが出まくってるんですよ。
へ
え。でもうね、まあ誰でもできるんで、
うん、
それもう。一回そのいつでもこの時間でもいいよ、そのソフトであげれば、うん、もう何百人がこの時間でもライブをやってるね。でまあ物食ったりとかただしゃべったりとか、うん、あとはコンピューターのゲームみんな好きじゃないって、
はい、実況配信
ゲームの自分がゲームをしてるところ実況かな、うん、ニコニコとかでもあるよね、
はいはい、
それがまあすごいですね。
へそっちのその台湾とか中国では、
うん、
それを金儲けにするためにやってるっていうよりも本当になんていうの、趣味で、
いや金儲けですね。
ああ、やっぱりその広告収入みたいのがつくような感じでなるんだ。
そうです。あ、私も台湾のとは一応契約を結ばせてもらって、
はいはい、
一応収入があります、これはきちんと。
と言ったって日本でやったってそんなビビたるもんですよ、みんな。
日本でやったら、
うん、一般の人っていうか本当に何万人のレビューアーがいるっていうか、ビューアーがいるぐらいのことじゃないと食っていけるっていうか。
あ、それで食っていくのは、
食っていくわけじゃないけど小遣いにもなんないんじゃないの、
うん、あ、小遣いなるぐらいくれるんだよ、この台湾の。
へえ。
うん、台湾のは、まあね、立ち上げだからだと思うんだけど、立ち上げだから、いろんなこう、立ち上げだから、その、ライブしてくれる人がいない、困るじゃない、誰も見に来ないから。
まあ、そうですね。
だから、なんか、そういうのが。
台湾は、今でも親日国家ですよね。
そうですね。だから、日本人で、中国語をしゃべって、
ね、うん、
で、大陸に住んでるっていうのは、結構、素材としてはいいみたいで。
そのアプリが日本でもダウンロードできるんであれば。
わかんない。できるかな、ちょっと、
ちょっと、
見てください。
試してみましょうね。量、
はい、
量っていうか、何話の、何、
はい、
にライブ。
3000にいいという字ですね。
無理やり日本語だけでももしかしたら、活路が開ける人もいるかもしれない。
ああ、いや、例えばさ、別に言葉がいらないことをすれ一緒ですか、手品とかさ、
うん、
楽器聴いてたりとかね、
うん、
それはいくらでもやりようがあるからね、いいと思います。
ビジネスチャンスが広がっていると。
いや本当にそうですよ。
そうですね。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、音楽とつながりと情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス、
音ガメフェス2016ファッション。音ガメフェスは音楽好きによる今期のバーチャルミュージックフェス。今年はファッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2016年11月5日。この日の夜には配信開始記念生放送で盛り上がろう。今年の出演アーティスト、
春、
アニマルキャスターズ、
笹山、
DY、
Q from 3、
アヤコング、
川崎イエロー、
ユミユミパラダイス、
デストロイヤーズ、
メガネ D、
深夜、
新崎、
発注シグマ、
人の子、
レプー、
青いコッシ
ー。今年で4回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも全て絶賛無料配信中。全ての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2016
パッション。
今日、
うん、
まあちょっと話したいなと思ったのがですね、
はい、
この間電車に乗ってる時にタンブラーそっくりですね。
あれ同じじゃない？あ違うな、そっち、いやそっちはちょっとくびれがありますね。
くびれがありますね、
うん、俺もあるけど。でも、うん、それって保温ですか？
あ、保温しますよ。分厚い。
ああ、それ高そうだな。いいやつじゃない。
こぼれて今こうやっておく
よ。あ、なんか分厚いですね。
ちょっと待って、
何してんの？
いや、厚み見てたらこぼれたんですよね。
おじいさんじゃん。服とかも超なんかおじいさんっぽいよ。拭き方もおじいさんで。大丈夫かな。心配になるな、なんか。大丈夫だってさ、皆さん今タンブラー同じですねって今画面で通話してるんですけど、で本当に同じっつって、完全に飲み物が中に入っているにもかかわらず、ほらって中を見せようとしたらバシャって中のままこぼれて、それで今おじいさんみたいに床拭いてるんですよ。
まあしょうがない。よし、まあそういうことで
目は腫れてるしさ。
ね、腫れてる。あ、泣いたんだ。泣いたんです、さっき。
なんか泣くようなことあったの？
泣くようなことあるんだよ。涙腺が弱くなってるんですよ。
え、アホなの？
さっきの音亀フェスで、
はいはい、
その徳松さんのバンドの、
はい、
デストロイラジオって昔のやつ聞いてないかもしれないですけど、お父さんが亡くなってしまうことを題材にしてた時があって、はい、一時期。
はあ、はあ、
それで、そのお父さんが、まあ、せっかく死ぬんだったらっていうのもおかしいけど、
はあ、
だからラジオに出てもらって、
はあ、
その死んでいくまでの過程を、
はあ、
過程を収録してたというか、最後一緒にその徳松さんの仲間とお父さんで、
は
あ、なんか、いや、今までやりたかったこととか、まあいろんな話をしたりとかっていうことをやってたんですよ。
あ、
それで最後に、その亡くなる前にお父さんが歌を歌えるように曲を作って、
うん、
そのお父さんが歌った歌があるんですけどね、
うん、
めぐみという歌があるんですけど、
はい、
それがね、いい歌すぎて、俺聞くたびに泣いちゃうんですけど。本当に、
ね、すごいね。
特に子供、僕が、ここに今いる家に住んでからちょうど聞き始めたんで、それは。
うん。
子供が生まれてから聞いたっていうのもある、っていう、子供生まれてから涙腺弱くなったんですよね。いい歌詞なんですよね。 ぜひ。
徳松さんとかって、徳松さんが作ったんですか？
歌詞はジョンジさんっていう人です。
あ、はいはいはい。
本当にジョンジさん、あのメンバーの中でジョンジさんだけは子供がいるはずなんだけど。
ああ、そう。
やっぱりそういう人が、ボーカルもジョンジさんなんで。やっぱり染みますよ。いや、今思い出しても泣きそうになっちゃう。
おーって言ってる人？
あ、そうそうそう。おーって言ってる人です。本当、まあ僕たちの仲間で言ったら、ヤギみたいな人ですよね、多分ね。
ああ。
うん。
なるほど。わかりやすいな。
ダメ。もう泣きそうになっちゃうもん、今。今思い出しそうになって。ダメです。
そう。そんなすごい。
まあすごいっていうか、まあそういう、ちょうどタイミング的にあっただけですけどね。で、その、え？
本当に泣きそうじゃないか。
そうですよ。いや、今日泣きながら歩いて帰ってきたんだ。
あ、そう。
柏の葉キャンパス駅から。
また氷結飲みながら。氷結じゃねえ。
氷結じゃねえ。本絞りは、だいたい最近売ってないから、
最近の、お気に入りのおつまみは何なんですか？
最近のお気に入りのおつまみは、
でも家で作るのか、じゃがいもか。
じゃがいも失敗してね。体調の悪い隊長さんが、じゃがいもの燻製に挑戦してくれてるみたいです。
はいはい、写真も。はい。
あれ、僕、一番最初成功したの、結構マグネだったみたいで、隊長さんが失敗してるのを聞いて、俺ももう一回作ったんですけど、
うん。
大失敗です。
あれ難しいんだね。
くっそまずい。
ほ
んと。あんなまずいもんね。本当に、申し訳ないなと思ったよ。赤波校長はこんなまずいものを進めてきたのか。作るって言ったけど、なんだこれって思ったと思うよ。
ああ。
マグレでうまくできた。
ああ。でもすごいね。そんな味に差が出るんですね。
ああ、そうそうそう。それが楽しいですよね、燻製。
うん。それは面白い。う
ん、隊長さんも。
月子さんから、月子さんからメールいただきましたよ。
月子さん？
はい。
誰に？
私。
あなたに？
あれ、私、WeChat で送ったんですけど、全然見てないのかな？
見てないですよ。何ですか、それ。
ついこさんからメールいただいた。俺、Twitter で送ったんだっけ？
個人。
WeChat で送ったと思う。
個人メールですか？
どっちかな？忘れた。
いや、個人メール
はあなたの。あ、つくさんから？私の、シェイシェイというポッドキャストで、
はい。
何かご意見あったらここまでっていうふうに言ってるんですけど、そのアドレスに、ついこさんからメールいただきました。
おぉ、はいはいはい。あ、知らなかったです。
送ったよ。で、
そうなんですか。
で、
俺返事した？
してないですね。来ないなと思って。
あ、じゃあ後で見てみますけど。
うん、
今こんな収録中に言うんだったら途中で止めておいていいのか。それはあれですか？シェイシェイで話してもらえる話だから今消しておきますか。
シェイシェイで話してもな、ちょっとあんまりシェイシェイに関しての意見はまだあまりいただいてないので。
あ、そう
なんですか。とりあえずメール。を送ろうと思ってということでいただいたから、
はい、
シェイシェイで話しても他の2人が残っちゃって感じになっちゃうかもしれない。
はいはい。じゃあこっちで話すんですか今。
話す？
いやどんな内容かちょっと
分
かりませんけど。
あ、やっぱこれはこのメールはシェイシェイで話して大人が怒らした方がいい。ちょっと待って今出すの。
はい。
すぐ出る。
いやー、それにしてもね、そのめぐみっていう曲の一節にあるんだけど、めぐみ、恵まれて咲いたちっぽけな花を、綺麗だと思うて欲しいんだという、一節があるんですけど、まあ、それだけ、何回も俺もう何十回も聞いてるからかもしれないけど、顔を映さないようにしてますけどね。
はい。
恵みに恵まれて咲いたちっぽけな花っていうのはまあ、この場合は子供なんでしょうねと思うんだけど。
はい。
まあ、それを綺麗だと思ってほしいんだっていう、父親の、まあ、言葉だったりするわけですよね。
プライバシー保護のために目隠して
ます、ね。目隠してますよね。
そうか。
本当ね、涙腺が、何言ってるか分かんないと思うけど、まあ、それだけで、まあ、いいじゃないですか。いいじゃないですか、ね。
そっか。それはじゃあ僕も子供がいつか生まれたら、ぜひ聞きたいですね。
いい歌ですよ。
じゃあメール行かせてもらいます。
はい。
そうですね、ちょっと一緒ステージにいただいたメールなんですけども、ステージも今度ご紹介させていただきます。今日は大人の学校ですいません、失礼いたします。つぶさんこんにちは、ラジオ聞いてます。本当はいっぱい感想があるのです。ちょっと忙しくてなかなかメールできず時間だけが過ぎてしまいました。ラジオ聞いてるよ、これからも頑張ってねと、とりあえずお伝えしたくてメールしました。正直結構面白いです。中国に来たきっかけの回も良かったです。ではメールしますね。皆様にもよろしくお伝えください。月子 PS、 つぶさん声がめっちゃかっこいいですよね。
なんだその顔、むかつく。顔ラジオじゃん。かたやな、涙を隠してかたやそんなドヤ顔するなんてね。
そうだね、ちょっと感情の差があれだね。
感情の差がすごいですけど、言っとくけどそれさ、
はい、
こっちのラジオで言う話じゃなくてそっちのラジオで話す。
いや、そう言ったじゃんさっき。
だってあなたのメンバーは急に言われても意味わかんないって言いましたけど、普通に。
じゃあ月子さんのことをちょっとあんまほら知らないからさ。
まあまあまあ知らなくても、まあ、それは、でも感想としては面白かったですっていう。今日、
もちろん読む、もちろん読む。もちろん先生で読ませていただきますけども。
ね、あ、読むんですか。
もちろん読みますよ。
だったらいいんですけど。
そうそう。
いやなんかもう、こんな内容のないメールだったら別に読んでもあんまり意味ないかなっていう。それでこっちで読んだのかなっていう今。
そういうことや、そういうことや。ああ、これはちょっとほら、はい、ちょっと特に、ね、まあ、一文をさ、やっぱり誰に聞かせたいかってやっぱり、校長に聞かせたいからね。
ありがとうございます。まあでも僕はハッピーバースデーズのシェイシェのヘビーリスナーなんで。
ありがとうございます。
毎回聞いてますんで。
ありがとうございます。
大丈夫です。
どうですかね、正直なところ。
今回の記憶内容、本当に中身が、数字が通ってないんですけど、まあいいですかね、雑談。
はい、はい、いいんじゃないですか。
いや、中国と日本の、なんていうんですか、違いっていうんですか。
はい。
いや、すごく面白くて。
お。
ち
ょっとメニューしてもらえませんかね。なんか。
アップルペイ。
はい、
僕の iPhone7 なんで、
はい、
あなたの
から、え、君7なの？
そうです。
すげえ。
前から聞いてたじゃないですか。中国では、WeChat WeChat で。
ちょっとさ、
はい、
ちょっと切ってみてさ、Apple7、Apple7 じゃない、iPhone7 もさ、
はい、iPhone7 ね。
iPhone7 は、それは個人で買ったんですか？会社で買ったんですか？
いや、個人ですよ。
それ、いくらだった？
まあ、あれ、6からの機種編なんで、
はあはあ、
総額2万ぐらいなんじゃないの？
6から機種編すると2万で済むの？
ゲップですから。日本のキャリアっていうのは、本当にそういう、もともと、あっちで商売してるから、その通信費で。
はあ、はあはあはあ、
本体代金は、本当はもっと高いよ。
はいはい、そうですよね。
だけど機種変して、あと僕の6を iPhone6 を下取りするっていう条件であれば、
はい、
だってその条件つけたら2年はそのキャリアでいるわけだから、
はあ、
そっちの方が重要なんですよ多
分。ああ、そうか、そういう契約になっちゃうんですね。
そうそうそうそうそう、
2年間あなたのとこのキャリアを使わせていただきますと。
そうそうそう。だから途中で辞めたら違約金払わされるし。
ああ、なるほど。やっぱ全然違うやん、こっちと。
そして多分、6の部品を使って、またリサイクルできるわけだから。
はい。
まあ、どこまで使ってるかは知らないけど。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
だからあれだよ、この日本は、だいたい iPhone は、新機種を使ってる人の方が多いし、それが俗に言う情弱と呼ばれる人たちだと思う。
何と呼ばれる？
情弱っていうの？情報弱者。
あ、情報弱者。
うん、まあ本当に、提示されたプランしか選べないっていうんですか？
え、君も情弱者？
まあまあまあ、そう、あえてそういう風にやってると言って、言いたいけど情報弱者かもしれない。
はあ。
あのやっぱりめんどくさいし、やっぱりね、あれだよ、ソニータイマーっていう話あったじゃないですか、昔。
知らないです。
ソニーの製品が、
はい、
だいたい次の製品が発売されるまでの間に、
はい、
あの不具合を起こすっていうタイマーを入れられてるんじゃないかっていう噂が、
は
あ、まことしやかにささやかれて
ますね。
それ僕たち、
まあ、ちょうどその変えたくなるように。
そうそうそう。僕たちの親時代の頃からですよ、多分。で、アップルタイマーが僕もあると思うんですけど、新しい iPhone にして2年ぐらいでどんどん不具合を起こしてくるんですよ。
それ本当にあるんじゃないの？
でもそれってさ、
日本はもしかしたら、
まあそうだし、やろうと思えば、
うん。
OS のアップデートあるでしょ？
はいはいはいはい。
だから新製品出る直前の OS のアップデートは、不具合が起こりやすくなるアップデートってできなくないじゃない？
できなくないですね。完全にできますね。
そうそうそうそう。だから、さっき言った情報弱者の話だけど、
うん、
アップデートを、あの、進められてすぐアップデートするっていうのは、
うん、
やっぱり弱者だと思うんですよ。だからやっぱそこで一回踏みとどまって、みんながどういう、なんだろうな、バグがあったとか、そういうのを待ってから、1.0 のアップデートじゃなくて、1.05 のアップデートを待つとかね。そういうのをちゃんとやってれば、もしかしたら、その、不具合とか起こりにくいかもしれない、
ね。OS ってあなた出た時に僕はすぐに更新しないですよ。
あ、俺もしないですよ。
一人なんか、知り合いで、もう本当にあれが嫌いで、OS のアップデートが、
うん、
未だ iOS7 とかの人がいる。
ああ、わかる、
うん。もう使いにくいのが嫌だとかって言って。
ただね、
そういう気持ちもわかるけど。
わかるけど、そこまで行くと、ただ固くなるだけで便利なものを、まあ、そうそうそう。だからそれはさ、あの Google に住所がバレるのが嫌だみたいなこと言ってる人と一緒だと思うんだけど。
なるほどね。
Amazon とかで買い物しないとか。
ああ。
クレジットカード番号はパソコンに入力しないとか、
確かに多分シーラカンスになっちゃうね、そしたら、
うん。っていうよりもさ、それはさ、もうあくまでバレてもいいような条件じゃない。
うんうんうん、
で、その代わりに享受できるサービスの方が大きいと思うから、
うんうんうん、
俺はどんどん Google マップに自分の住所もさらすし、職場っていうのも登録するし、
うんうん、
ねえ、その方がいいことが多いけど、
うん、
たとえ自分の住所とかさらされたとしても、
うん、
自分とか家族が殺されるっていうことがない限りは、
うん、
別にいいんじゃないって思うし、だって近所の人からしたら俺の住所すぐ分かってるからね、
そうだよ ね、
そんなことをなんか細かく言ってる、その一時期そういう時あったじゃん、セキュリティにうるさい時期っていうのが多分、
うん、
俺らが小学生ぐらいの時は、ピンポンして、
うん、
友達ん家行って、
うん、
普通に家ガチャって開けてくれるし、
うん、
友達ん家の庭もさ、
そうだね、
勝手に柵越えて入ってたりした時代でしょ、まだギリギリ。今は。
こういう話さ、
うん、
なんかもうほら、高校のからの、付き合いの人たちだからさ、うん、すごい明らかに喋れるけどさ、
うん、
結構さ、会社来てお客さんの人とかさ、
うんうん、
あ、ここまで親しくない人とさ、こういう話の時ってさ、うん、だから例えば向こうが ちょっとクレジットカードの番号は入れるのは怖いんですよとか、Facebook に住所入れるのとか、うん、タグ投稿とかちょっととかっていう時に、心の中で俺も結構同じようなこと思うんです。登録したところで何者もんなのっていうふうに。
いや、本当に、お前の個人情報はいくらで売れるんだって思って。
そうそう、お前の個人情報誰が欲しがってんの
って。そう、本当思うよ。
でも言えないじゃん、そんなこと。
だからあくまでさ、企業はその、個人情報の一個一個の情報が欲しいんじゃなくて、それが集まった集合体の情報が欲しいだけのところもあるじゃない。だからそんなのビッグデータっていうさ、分かりやすい名前でニュースとかで出てるたりするわけじゃない。だから本当。
でまあね、それをそんな否定はしないけどさ、まあ。
まあまあね。
まあ何者もっていうふうには思う実。
危機意識が高いというか。セキュリティ意識が高いって言ってしまえば そういうもんだ。
そうですよね。まあ、うん、それはそうだから、こう無理に何も言うことはできないけどね。うんうん、
まあ片やでも僕は LINE はほとんど使ってないんですけど。
ああ、それはでもだって必要はないでしょ。
必要がないっていうよりもなんかね、LINE の仕組みがよくわかんないから、どうしたら、自分なんかさ、自分が登録してる電話番号を知ってる人が、僕が LINE に登録した瞬間みんなが知っちゃうとか、っていうことになるだろうけど、それを止めるサービスがあるはずじゃない？
はいはいはい。あるね。
自分の番号を知ってても、検索できないようにするっていうのが
あるんだけど、
なんかね、それがいまいち理解できて、なくて どのコマンドでそうなるのかっていうのが、
設定でできるんじゃない？
設定でできるんだけど、友達に知られるとか、友達の連絡先から情報を得るみたいな、言い方が曖昧というか、そもそも日本のサービスじゃないからと思ってるからかもしれないけど、果たしてどれが合ってるのかよく分かんなくて、だからね、LINE でポッドキャストの方のつながりをやってる、自分のプライベートの携帯の方は、会社のとか仕事の人たちに知られたくないですよ。
自分のプライベートの携帯の番号を？
赤なめという名前でやってる。
どういうこと？赤なめという、もう一つのあなたがやっていることは、
会社
の
人に
知りたくないってこと。
そう。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ、そう。
へえ。
ああ、そこは僕が切り離してるんですね。
ああ、そうなんですか。うん、結構意外なんです、そうですか。
うん。そこまで信用してないというか。
誰？
仕事関係の人たちかな。
ああ。
うん。
ああ。そこは、ちょっと、向こうでってことだね。
そう。いつかそこが統合されてきたら、すごくいいことなんだろうなと思うけど、
うん、
今の日本の社会では、まだできないなと思っちゃうね。だけど、その、ポッドキャストで知り合った人と仕事をするっていうことがあるんだとしたら、それはそれでいいのかもしれないけどね。
そうだね。
難しいんですよね。なぜか逆は嫌だっていうのはあるんですよ。いや、ここまでね、晒してることをバレたくないでしょ。
晒してることを？
うん。晒してる話とか、正直な気持ちとかっていうのはさ。
まあ、そうね。確かに私も。
どこまでさ、信用してくれる
か。スナップ名義やってることは、確かにこっちではあまり広げてないかな。
そうでしょ。
確かにそうだな。
で、僕は奥さんにバラしてますけど、っていうか一緒に出てもますけど、かたやみんな奥さんにバラせないようにしてたりするでしょ。
ああ、そうだろうね。
ああ。でしょ？
うん。
まあ、それと一緒ですよ。
ああ。
だから俺は家族にはバレてもいいけど、仕事にはバレたくないっていう。
ああ。
うん。
結構奥さんはあれだけ、奥さんにあれだけバラしてるから、仕事でも結構あっけらとバラしてるのかなと思ってもないんです。まあそうか、奥さんとか全然違うから、そうだね。
あ、バラせる領域とさ、色が違うじゃん。
同窓会とかに行ったら、
うん、
やってるよ、ポッドキャストっていう話する。
するだろうけど、どう、人によるよね。
そうね。
だって、それ、あ、あなたたちの同級、一緒の同級生だとしたら、
うん。
ちょっと、選別するよ。だけど、専門学校の時の同級生とか、中学校の同級生とかだったら、
うん、
すぐ言う。
言う、あ、やってるよって言う。
うん、言う。
おお、
うん。どっちかっていうと。
あ、高校時代だと選別をする。
うん、そうです、うん。だって、やばいこと言ってるじゃん、あなたたち。でしょ？
何人のせいにして
る？え？あなたたちがやばいこと言うから。ちょっと、
例えば、
いや、名前出したりとかしたりするじゃん。
いやいやいや、それのテーマは、
まあテーマは全然話してないんですけど、こんなことでもう40分ぐらい経っちゃったんですけど、
本当だよ。